アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さあ今週はペットの防災ということでアンビシャスさんから山下美香さんにお越しいただいています。山下さん今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、1月からもうね、あっという間に今2月に入って半ばに なりますけれども、はい、能登半島地震で、はい、まあペットたちもたくさん被災しているわけですが、
はい、
どうでしょう、今どんな感じになっているんですか、その経過というのは。
そうですね、ちょっと経過をお伝えまずいたしますね。
はい、
はい、っていうのはやっぱり災害が皆さんね起きて実際どんな風に行くかって、
うん、
やっぱり知っておいた方が、
はい、
これから自分たちがどう準備するかなど の心構えもできると思うので、
はい、
ちょっとどんな動きだったかをご説明して、あとちょっと対策などに移りたいと思うんですけども、うん、
お願いします、
はいはい、最初はですね結構早めに飼い主に向けてのペットに関する相談窓口という電話相談窓口が、はい、かなり早めに設けられました、
はい、
で獣医師会の石川県の獣医師会の方が1月15日から、
うん、はい
はい、県内61カ所の動物病院で1ヶ月をめどなんですが、
はい、
ペットの一時無料預かり支援を始めています、
うんうん、
なので飼い主さんは避難所に行って、
はい、
ペットは動物病院に預けるというシステムが、まあ、災害が起きて2週間ぐらい経ってからですけれども、
うん、
動き出してます。
でもこれって全員がそれを受けられるシステムではないわけですね。
そうですね、まだ61箇所なのでね、
うん、
はい、でやっぱりその事前に準備してても、
うん、
実際動物病院やったりそのスタッフだも被災しているので、うん、はい、うちの近くの動物病院がもともとそういう予定があったとしても、
うん、
100% そうなるとは限らないのですが、
は
い、一応そういう一時無料預かり支援を始めています、
はい
はい、で一応2月3日時点で161匹 の、
うん、
動物を保護しているそうです。
そうでした、
はい、で動物病院の方でも、
はい、
やはり当初はねやっぱ大怪我をした、
うん、
ペットが多かったそうなんですけど、
うん、
今は人間と同様にストレス性の下痢だったり、
はい、
あと風邪が流行ってるそうです。
あ、かわいそうに、
はいはい、
う
ん、なので1月の28日から、
うん、
やはりその病院の方は開けない、ね、病院がまだあるんですけれども、
はい、
動物用の移動診療車、
はい
はい、を1月末から避難所に巡回を始めて、はい、いるそうです。もともと石川県自体は2020年から災害時のペットとの同行避難、
うん、
同行避難というのはひとまず避難所に連れてきていいよと、
うん、
はい、避難するスペースは飼い主さんとペットは離れてしまうけれども、
うん、はい、
ひとまず避難所に連れてきていいよという呼びかけをしていて、うん、
はい、
指定避難所の 94% は敷地内にペットを避難可能だと言われていました、
うん、そうなんですね、
はい、そういう準備をしていました、はい、で同行避難と似てる言葉で同伴避難というのがあるんですけれども、
はい、
同伴避難というのは実際に、ペットと飼い主さんが同じスペース、うん、同じ部屋で避難できる、
うん、
避難方法なんですけれども、
はい、
それを最初から準備していたのは、
うん、
25施設のみでかなり少ないんですけれども、
うん、
少ないですね、なので、うん、ほとんど多くの避難所は、
うん、
玄関だったり、
はい、
屋外にキャリーケースを置いたり、
うん、
もう紐でそのまま、
うん、
フックフックにくくりつけてっていう形になってしまう想定ではありました、
うん、
はい、ただ実際は、
うん、
そこまで 94% の施設が同行避難が OK だったかというと、
うん、ええ、
実は結構同行避難が認められていない避難所が多くて、
うん、
実際動物連れてったけれども、
うん、
やっぱりアレルギーの方がいるからダメやとか、
それは同行避難が認められているのに連れて行ったらダメって言われたってことですね。
そうですね、もともと丸になっていても、うん、やはりその、当時にいた上の方々ですかね、うんうん、がやはりあかんって言って受け入れないっていう例がかなり 見られたそうです。でそうなるとやはり車中泊だったり、うん、ちょっと家
戻
ったら、そう、家、まあ、傾いてるけど家に帰るしかないっていう状況になる人も多くて、
う
ん、その同行避難が認められている施設でも、うん、結局その避難所の下駄箱の横の寒いスペースだったり、
うん、
あの倉庫だったり、
うん
うん、というところで、あのちょっと肩身狭い思いで避難している方がかなり多かったということです。
なるほど、はい、でもこれは実際にあり得ることでしょうし、まあ、あっては意味がないんですけれども、
ね、はい、
ね、あのせっかく同行避難が認められているして場所だってなっているにもかかわらず、はい、いざ行ったらそれができなかった。
そうですね、
ね、はい、じゃあ何を頼りにしたらいいんだと、ね、いうところだと思うので、
は
い、
やはり、まあ、ちょっと京都市内でもね、9割の避難所は、うん、あのペットあの同行避難課にはなっているとは言われているんですが、
ええ、
あのこの点はやはり実際にあの
起こりうる、
実際起きた時の、うん、あの想定をもうちょっと突き詰めていかないといけないっていうことと、うん、あとやはりペットを飼っているものとしては、
うん、
同行避難だと一緒にペットとの、あの一緒のスペースで避難できないということで、
はい、
やはり車中泊だったり、
うん、
家に帰る人が多くなる可能性があるということはちょっとお伝えしておいた方がいいですかね。
ね、まあ、ただ車中泊と一言で言ってもやはり健康面を考えると危険ですよね。
そうですね、うん、で寒い時期だと、ね、暖房をつけっぱなしで一酸化炭素中毒になったりもしますし、う
ん、はい
はい、やはりその平成28年の熊本地震でも、車中泊の避難者がすごくそのペットを飼っている方で続出して、
うん、
やはり災害関連死がすごい多かったんですよね。なのでこう、ね、じゃあペット避難できないから車中泊って簡単に思いがちなんですが、
うん、
やはりすごくリスクが高いということは、
ね、
はい、皆さんちゃんと知っておいていただいて、
うん、
いい感じですかね。
やはり今お聞きしているだけでも、はい、その同行避難 OK だっていうのを聞いているから、じゃあ行きましょう、行ったはいいけれどもその入れてもらえない空気が出来上がっていたとか、
そうですね、
そういうのを聞くと、
はい、
やはりそのそうなった時の第2弾第3弾っていうのをペットを飼っておられる方は考えておかないといけないだろうし、
はい、
で実際その今世の中では同行避難がもうこれだけ浸透しているんだっていうことをペットを飼っておられない方も認識していただかないといけない部分でもあるのかなと思うんですよね。
そうですね、
もちろんそのアレルギーがある方にとってはそれは大変なことだと思うんですけれども、はい、そこも考えた避難所のあり方っていうのが大切なんですね。
そうですね、はい、やはり石川県ではその元々飼い主さんも同行避難、うん、同伴避難の知識がなかったっていうのと、うん、やはりこの他の人たちも知らない、
はい、
ペットを飼っていない方々も知らなくて、
うん、
その一応猫ちゃんを連れて避難したけどもやっぱり家に帰ってきた方とかは、
うん、
市や町が拒否しているというよりも、
うん、
避難している人たちがペットの受け入れを拒んでいる雰囲気、
うん、
で入れなかったっていう方がいたりとか、
うん、
あと廊下にそのハムスターのカゴを置かれている姿を見たちょっと高齢者の方が、
う
ん、こんなの持ってくる人いるんだってちょっとびっくりするような、
うん、
うん、まさかこんなところに持ってくんかっていう感じで言われたみたいで、
うん、
やはりその人も家に帰ったっていう、その結局ペットを飼ってる人も飼ってない人も、
うん、
その避難所にペットが来ることが当たり前だというあの風にならないと、
うん、
なかなかいけないですよね。
そうですね、うん、ではやはりそのペットを飼っている方のみではなくもう地域やもうもっと全体的にその避難するときにはどうするのかっていうところで抑えていかないといけないことなんでしょうね、
は
い、
そうですね、はい、で一応その、車中泊などをしている方対策で一応その 1.5 次避難所、はい、1次避難所でもなく、
うん、
2次避難所に行く途中の、
うん、
多分皆さん見たことあると思うんですけど体育館とかに、
はい
1個ずつテント
はい、
を立てて、
うん、
でその中にちょっとゆっくり休憩する場所を作るっているのが 1.5 次避難所であるんですが、
はい、
その中にペットも一緒に、
うん、
テントに避難できる、
うん、
ペット飼育スペースっていうのも1月21日にできた場所もあります、
うん、
はい、多くはないんですが、
うん、
はい、一応そのペット と一緒にそのテントの屋内のテントの中で、うん、あの一家族一個でゆっくりできるっていう風な、うん、設置をされた場所もあります、
はい、
でそこはあの飼い主さんがもあの犬の世話とかをするん、あすいません、それはトレーラーハウスです、ごめんなさい、うん、そう 1.5 次避難所の横に、うん、トレーラーハウスっていうペット飼育スペースのあるトレーラーの車を持ってきて、
はいはい、
で飼い主さんがペットの世話をするっていうスペースを作っています。
うん、はい、じゃあその体育館の中のテントっていうのは人だけで、
そうですね、それはまた1月末に同伴避難所が開設されました、
うん、
はい、ちょっとその前に、うん、飼い主さんとペットは分かれちゃうんですけども、うん、一応ペットを置く、雨風しのげるあったかいトレーラーの中に、うんうん、はい、置けるスペースを準備している、うん、準備したところもありまして、
そのトレーラーの中にはワンちゃんが一気にバッと入るんですか？
ね、やっぱりケージに入って、
は
いはい、ケージの中にいて、うん、ケージを何個も10個ぐらい並べられる、うん、
はい、
うん、っていうスペースを準備されてます。
うん、
ただそこに預けるには狂犬病のワクチンだったり、混合ワクチンの接種だったりがちゃんとしている、うん、いる猫っていう風に決まっているので、まあ、
それは当然ですよ ね、
そうね、当然なんですけどね、うん、はい、それがなくても皆さんしなきゃいけないんですけど、
はい、
やはりそういうものを利用する場合は、うん、そういうものを提示を、うん、しなきゃいけないので、
うん、
日頃から慌ててもね、もうできないのでね、災害が起きてしまったら、
そうですね、それも大切ですよね。必ず、狂犬病の注射とか、ハッシュ混合だとかそういうね、はい、混合注射を打ったら必ず打ちましたよっていう証明書をいただけるの で、
そうです、ね
ね、なのでそれをきちっとまとめて、はい、私たちの保険証と同じような感じで、
そうですね、
で2セットで持っておけば、はい、いざという時に忘れることなく持っていけるますからね。
そうですよね、
うんうん、大切だと思います。はい、はい、
やっぱり同伴避難認めてなくて、うん、やはり皆さんもその飼い主さんが自分の、敷地の納屋に、
うん、
ペットと避難してて、うん、火事で亡くなったニュースとかも聞いたことあると思うんですけども、うん、やはりそれも同伴避難をね、結局、うん、同行避難同伴避難をしっかり認めていれば、
うん、
防げた事故ではありますよね。
そうですね、
はい、そうですね。あとはでももともと同伴避難でも、
うん、
うちの犬はやっぱりすごく吠えるから連れてきにくいわっていう方も、うん、やはり実際いたみたいで、
うん、
やっぱり傾いた家に帰ってきたわっていう方もやはりいるようですね。
そうです
か。なのでやはり耳が痛い方も いるかもしれないですけど、
うん、
日頃のしつけ、
そうですね、準備、その避難する時の準備と同じぐらいしつけも大切なんだっていうところなんですね。
そうですね、
うん、
あと持ち物は、
はい、
ペットの支援チームが、
はい、
避難所を回って、うん、飼い主さんに必要な救援物資を聞いたところがあるんですけれども、うん、やはりペットフード、
うん、
ペットシート、
はい、
トイレですね、
うん、
あとウェットティッシュ、
うん、
私もちょっとなんですけど、うん、多分人用に配られるウェットティッシュは、うん、アルコールが入ってて、
うん、
動物に使えないんだと思うんですよ ね、
そうですね、はい、
なのでそのウェットティッシュの要望がすごく多かったらしいです、
うんうん、
あとはその地震の混乱で、
うん、
その首輪だったり、うん、リードをなくした方も結構いて、
うん、
やはりそういうことものを求める方も多かったようなので、
うん、
やはり自分の避難グッズの中には、
うん、
そこら辺は
予備を、
はいはい、ですね、はい、
ね、
やはりその餌を買うために、
うん、
ドラッグストアに5時間並んだっていう例もあるみたいで、
うん、
ね、それを考えると、うん、フードは本当に多めに、
そうですね、あとお水と、
う
ん、
そうですね、うん、っていうのを、はい、
確かにそうですね、ま、ね、そのどれだけ備蓄をしていけばいいのかっていうのってなかなか分かりにくいかもしれませんけれども、
は
い、そうですよ
ね、だから最低1週間分はひとまず荷物に入れておいて、
うんうん、はい、
でもまあ、もちろん家の中に入れない状態だったらしょうがないんですけど、
うん、
ちょっと家に帰って取りに行ける可能性もあるので、
うん、
やはり家にも
出しやすい場所とかも、
ね、そうですね、家に多めに置いとく分には、ね、賞味期限気にしながらも、
そうですね、はい、回しながら、
そうですね、
食べて飲んで、
はい、
していきたいですよ ね、
すね、
あとは日頃の訓練も考えながらということですね。
そうですね、はい、
いやね、いろんな事例を教えていただきましたけれども、また次4月ご出演いただく時にも、はい、またね、詳しいペットの防災に関することとか教えていただければと思います。
はい、
ありがとうございました、今日はペットの防災アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋ということで認定 NPO 法人アンビシャスさんから、山下美香さんにお越しいただきました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。